皆様おはようございます。今朝も、今日は9月の19日 JWTC のクラスを始めていきたいと思います。今日は日本キリスト教団春日部教会の白石ダルデ先生がおいでくださっています。先生に一日お世話になります。よろしくお願いいたします。それでは一曲賛美をして始めていきたいと思います。黄色い賛美歌集の9ページ賛美歌312番を賛美したいと思います。
よろしいですか。
ごめんなさい、ちょっと自信
おはようございます。
はい、改めて挨拶をしたいと思います。CD を聴いておられる方もたくさんおられると思いますので、皆さんそれぞれの場所でお元気にお過ごしになったでしょうか。前回は6月13日にこのクラスでお話をさせていただいて、そうすると今日は9月の19日ですから3ヶ月ぶりということなんですね。で私はいつも常々考えておりますことは、こう人生は出会いないというふうに思ってですね、考えております。人生は出会いで、その出会いね、やっぱりこう出会いを通してですね、いろんなことをこう学びますし、教えられる、そして楽しみを味わうことができるんですね、人との出会いっていうのは。で今日もですね、今日は家を出るときにちょうど晴れていたもんですから、カサカサさないででもこっちに着いたら土砂降りだったですね、途中がね。それでも今日はやっぱりこう皆さんとお会いすることをとても楽しみにして今日来ました。人と会うときにね、楽しいという思いで会うのとね、あ、今日あの人に会わなきゃいいなと思うと会ったりしてですね、こうそんなこう気持ちにこういつもなんか変な意味での受け身的なね、これ主体的なっていうことがなかなかこう私もできない時があって、最近はね、感謝のことにですね、本当に人との出会いが楽しみなんですね。どんな人と出会う、カルト宗教の人たち、特にご家族の方たちとの出会いが本当に今思いますと、もう20年ぐらい前から出会いが始まったんですけど、その時のことを正直に申し上げるとね、会いたくなかったんですね大変なんですよ、やっぱりカルト宗教に入ってる人たちの家族の人に会うってのは、まずご家族の人にね。でもう大概ね、もうなんかいっぱい溜まってるんですね自分の中に。それをね、こう、相談を受けるという立場としてですね、会うわけでありますけれども、その時ですね、もう鬱憤をね、全部ぶちまけるんですよねこれに最初はちょっとヘキヘキしましてね、参ったなと思って、ちょっとどうしようかと思った時期もありましたけど、しかしだんだんいろんな人と会っていくうちに、いろいろ見えてきたものがあるんですよ。それがね、ああそうか、もしこうした人たちと出会わなければ知らないかったこと、いや知らなければいいってことも言えるんだけど、でも知らなかったことだということが分かったらですね、今度方向が変わったんですよね。要するに背中を向けるんじゃなくて、前向きにこう向き合っていきますとね、いや、いろんなことで教えられました。それと大変私も今牧師をしておりますけども、いや、とってもね、教えていただきました。それはとても本当にこう感謝なことなんですね。で私はですね、ちょうど、話があちこちしますけども、もう2ヶ月前にですね、突然朝方3時にですね、こう目が覚めたんですね。それがね、胃が痛くて目が覚めたんですね。で何事かと思ったんです、自分でね。そしてね、目が覚めて、もう、家族は寝てますが3時ですからね。でもうとにかく胃袋を押さえたらですね、胃袋が膨らんだままね、じっとしてるんですよ通常皆さん食事召し上がった後2時間ぐらいで消化するんです、胃はね、動いてますから。それがなんか膨らんだままって感じでね、自分、私もちょっと、一応看護師としての資格があるもんですから、自分でこう触ったら、あれ変だぞと。で痛いんですよ。 でまさか隣に、ね、いる家族を起こすわけにいきませんから、あのちょうどその時はたまたまですね、月曜日で朝の教会 の、まあ、あのお祈り会があって5時半に起きる予定だったんです。で3時でしょ、あと2時間半どうしようかとそれで、私も信仰者として祈ったんですね、神様にね、神様と今とても痛い思いがあるんですけど、どうぞこれをね、痛みを治めてくださいって祈ったけど、祈りはすぐに聞かれませんでしたそしてですね、とにかくこれ解決しなきゃならないと頭を考えるわけですね。それで私はですね、まあ、ちょっと微妙な話で恐縮なんですけど、トイレ行ってこう応答しようかと思ったんですね。ダメなんですよ全然。そして痛みだけがずっと残ってる。で私はその毎晩何を食べたかと考えたら、あの家内が作ったお好み焼きを食べて、別に大食いしたわけじゃないんですよね、普段通りに食べたんですよ、その、まあ、適量。そして私はもうあの、まあ、一応基本的には暴飲暴食はしないっていうふうに心がけてますから、おかしいな何かなって、あれやこれや考えるとね、まあ、思い当たる節はちょっとあったんですよ。それはね、ちょっと私はあの本をちょっとね、少し、まあ、あのお休みの中でね、本をちょっと少しじっくり読もうと思ってですね、たくさん買い込んだんです。でそれでそうするとやっぱり読んでると夜こう寝るのが遅くなってしまう。でそういうことがちょっと続いたことがもしかしたら体の疲れかなと思ったんですが、それにしても原因はわからない。で、朝のその、まあ、祈祷会っていうかね、そうで祈祷会は一応終わって、その日もう、これ、あれですね、精神力ですね。それで、終わったのが、7時半ぐらいだったかな。そしてですね、その後、もうね、あ、失礼します、もうみんなと口も聞きたくないんですよ、もう。だって胃が痛いんだから、ずっと。で、隣が、教会の隣が牧師館ですから、まあ、すぐにそこ、隣に帰って、ベッドで休んだんだ。休んだったって横になったってもう痛いんですから、もうどうしようもないです。立ってようが横になろうが、でもうただとにかくこれね、時を待つしかないかなと思ったら全然痛みが軽減しない。でもう9時になったんですよ、もうかれこれ6時間経ってる。でこんな経験今まで人生初めてなんです。でそして、まあ、うちの教会の方で主治医で私の主治医としてくださってる方がおられるので、すぐそこに行ったんです。そして痛み止めを打ってもらおうかと思ったんですね。そしたらですね、まあ、やっぱりね、いろいろ心配してくださったんだけど、血圧を測ったらですね、血圧が150になったんです。普段私は110から120、150って言ったからクラクラするんです、頭がね。それでね、お医者さんはね、これ原因を究明しなきゃいけないから痛み止めしないってわけね。ちょっと先生とここまで思ったんだけど、でね、まあ、一応点滴してくれたわけですよ、まあ、電解質の点滴してくれた。でそのベッドで横になってるんだけど痛みは全然なくならない。で時々、まあ、朝の診察をしてる中で私 の、 その点滴してくれて来てくれるんですよね。どうですか、いや全然痛みは軽減しません、それじゃあこう私立病院に行ってこれ精密検査しますかねっていうのでね、したらもう何度もしてくださいって感じですよ、こちらねそして救急車に手配しますから、救急車そして要するに緊急で診てもらうということで、ね、私立病院まで救急車で行ったんですね。初めてですよ救急車乗ったのも。で緊急外来ですからみんな見てるわけね、なんかあれちょっと恥ずかしいですね救急車から降ろされて、そして緊急外来に行きましてね。でそこでまた、まあ、いわゆる看護師さんが問診が始まるわけですよ、まあ、いろんなことを聞いてください。で私そういう子になってね、そしたらねだんだん痛みがねなくなってきたんですよ。痛みがなくなった頃にこうその消化器の先生が来られてどうですかって触診してくださって、あこれだったら入院する必要はないねというふうなことになったんですね。でただもう本当にでも血圧も落ち着いたんですよ、痛みが軽減した途端に。そして入院しないで、まあ、帰っていいですよっていうふうになって、まあ、一応処方を出してたんですね。その何て言うんでしょうか、消化薬っていうんですかね。でそれで帰って、私はねよかったなと思ったんですね。というのはもう今からそれこそ10年以上前にもう目の手術をして、ね、40日入院してるんですね。でその時すごくみんなに迷惑かけましたから、だから迷惑をかけないようにというふうな思いがいつもあるんで、また入院っていうふうになったらね、これどうしようかと思ったら、あ帰っていいですよ、それで一応帰ったんですね、何ともなかったかのようにして。でそして、まあ、帰って、まあ、とにかくあんなに痛い思いしたんだから少し静かにしてた方がいいだろうなと思って2日ほど休んだ。 で その時もやっぱり本読んだり新聞読んだりいろんなことやって、でその時思ったのはね、いやーこれね、いや、まあ、精密検査はその時しなかったわけですから、後でしましょうというので一応予約して、あの胃カメラ飲むことや、あの CT を取るとか、それをまあ2週間後にやったんですけども、そしてその結果もですね、あの全然問題が なかったんですっていうことは医者がこう言ったんです。だからね、白石さんね、痛くなったらまたいらっしゃいってそれで終わっちゃった。でゲームも全然分からなかったんです。でただ私は、ね、その時思ったのはね、ああまあつくづく生身の体なんだなというふうに思いました。まあ無理はしてないつもりなんだけど、まあ、ちょっとね、あの睡眠不足になったかなと、そういうことが一つの原因かなというふうに自分は勝手に思ってますけども、しかし私その時ね、まあ、今日お話したいことはなんですけどもね、あのね、つぶやきが起きなかったのよ、痛かった時にね、大概ね、こうこれこれのことをやってるんだからね、まあ、神様に対するつぶやきですよね、なんとかしてくださいよというこう昔だったら出たんですよね。だからそれはつぶやきが出なかった。でただあのひたすら時を待つという経験をしたわけですけど、あのそのことでね、私はまあ、ああ自分にとってはね、一つ あのチャレンジだったなと思うんですね。あの自分は牧師として立っておりますから、皆さんにはいいこと言ってるんですよねそれが自分だったらなんか文句言ったりとかいうことをしたら、ちょっとそれは本音と建前みたいになっちゃうでしょ、ね、だからあの建前論で生活するわけじゃなくて、本音と建前を私はいつもそれがね、できるだけね、あんまり極端に変わらないようにというふうにいつもね、どんな場所にあってもというふうに思ってますので、あのでも そのことを思うとね、自分であんなに苦しい思いしたけれどもつぶやかなかったなと思ってね、最近はなんかツイッターとかなんかつぶやきなんかあるみたいですけど、あのでもね、つぶやくとどうなるかっていうとね、果てしなく否定的になるんですよ。で今日の聖書の言葉ね、あの勧められていることは、どんなことでも思い煩うのをやめなさいという言葉で今と始まってるんですね。どんなことでも思い煩うのをやめなさい。で思うってことはとても大事なことなんです。思うこと、考えること、でもそれがね、煩うということはこれまさしく病なんですよ。煩うことになるとね、大概こう要するにどんどんどんどん否定的な方向に行ってしまう。で、まあ、私もカルト宗教の、まあ、好き好んで かかったわけじゃないんですけども、あの助けてくださいっていうそういう声を聞いて、それが関わりをその、まあ、かかることのきっかけになったわけですけども、でもそのことを通してね、私は本当に大変だなと思って、自分でも途中でここから手を引こうかと思ったくらいの思いをしましたけども、しかしね、このこともね、見方を変えていくとね、すごいやっぱり自分にとっては益になったんですね。だからあのいろんなことが私たちの人生に起こりますけども、その起こった出来事だけを見てね、あこれダメだ、これはどうしようもないというふうには、そういう判断はね、あの私はあの、まあ、しがちなんだけど、極力しないようにというふうな思いにさせられています。で、まあ、あの聖書の言葉はこのね、思い煩うのをやめなさいっていうのは、煩って良くなることはまずないんですよ。これはね、私も自分の人生の中で本当にそうですね。煩ったらね、さらに煩いが深まっていく。だから煩いはどこかでストップかけなきゃならないというふうなことを非常にこうあの考えております。そしてただこの消極的な意味でね、あの要するに煩わなければいいんでしょうみたいなことではなくて、聖書は何事につけ感謝を込めて祈りと願いとを捧げなさいと勧めてるんですね。でこれね、感謝するって普通ね、受け身的なことから言うと、あこのことはいいことだから、ラッキーなんてね、感謝できる。で そうじゃないことが起こったら、もうなんか要するに なんだよなんていう感じになっちゃうんですけども、でこの聖書で進められていることをね、どんなことも感謝しなさい。で私もね、自分の今まで歩んできた人生の中でやっと掴んだのはここなんですよ。どんなことにも感謝できるようになったらね、人生は楽しくなるんです。これは本当不思議ですよ。いやっていうのは、私は昔は不平不満の塊だったからよくわかるんですね。で、本当にこう聖書の言葉は知っておりましたけど、知ってるだけじゃダメだったんです。それが本当に自分の中に入ってきた時に、ああこういうことなんだ。で感謝できたらね、必ずね、ちょっと大変な状況の中にあってもね、道は開かれていくっていうことをね、経験しましたね。道は開かれていくんですよ。 不平不満の中に閉じこもっていたらね、どんどんどんクローズしていってしまう。そしてね、それはね、自分からクローズしてしまう。不平不満ってのはそういうものを持ってる、そういう力があると思いますよ、私は。だけども感謝をした時にね、感謝するっていうのはどうですか。あ、このこともね、本当は感謝したくないんだけど感謝しようなと思ったら、それは本当の感謝じゃないんですよね。でも感謝していきますとね、必ずね、出口が見つかる、そして方向が見つかる。どういうことか。それをね、あの聖書を教えてるのは、神様が全てのことを益にしてくださいますよっていう前提に基づいてるんです。それはローマの信徒の手紙の8章28節の言葉ですね。全てのことが愛働きて益となるっていう言葉が、私はその前提にあると思いますね。だから、あの今はこういう状況だけども、しかしこの状況がいつまでも続くのではないということをね、だから感謝できるんですよ。これが果てしなく続くと思ったら、感謝なんて言葉は当然そこに入ってこないんだけど、いつかは、それは今わからない、今わからないけど、必ず出口があるんだということを、これね、信じることができるときに感謝が自然に出てくるんですよ。その神様に委ねていくっていうことで、私はね、それがね、そのことを本当にこう自分が体験したときに、あ、これ人生ね、人生本当にね、楽しくね、楽しくっていうと、なんかいいことがあるだけの楽しみじゃなくて、人生を豊かに生きることの、生きることができる秘訣っていうのは、ここにあるんだということに、あのいつもこう、そのことに気づかされております。だから、感謝を込めて祈りと願いを捧げなさい。祈ることができる。で、あの私その、胃が痛くなった時に、本当にあの隣に寝てる連れ合いに怒鳴ろうかと思うと思う。そうですよね。よく気持ちよく寝てるのね、こんな痛みもして寝て、そんなことは昔はそう思った。でも私はその時静かにそこのベッドから降りて部屋、違う部屋に行きました。ね、あの寝てるんですからね。それは私はひたすらその痛み耐えながらも、だけどそれがいつまでも続くとは思いませんでした。まあそれこそ6時間半ぐらい痛みは続きましたけどね。でも神様に祈ったんですよ。そしたらね、何が来たかって、平安が来ましたよ。痛みは去らないけど平安が来た。 そして、その後ね、私は適切な 対処ができたと思うんですね。もし家内やうちの子たちに怒鳴ったらどうですかね。もうあと大変ですよ。もう本当にね、あと好きなようにしなさいって言われたらごめんなさいってしかないんだけど、あのでも本当にね、そういうこう一つの不平不満の中に自分の身を置いたらですね、やっぱりね、もうそこから出られませんよね。でも本当にね、神様に本当にこう、神様、今日もでも私に命を与えてくださった、でもとは言いませんけどね、命を与えてくださった、今痛みがありますけど、この痛みをどうぞ遠のくようにどうぞ神様助けてくださいっていう助けを求めました。確かにその時ね、祈りと願いを捧げました。そして求めているものを本当にまさしく祈りによって神様に打ち明けたんですよ。そしたら、あの、まあ、入院することなく私は、まあ、家に帰ってくることができたわけですけどね。そのようにこう信仰っていうのは、観念的なものではなくて実に具体的なものだということを今日は特に皆さんにお伝えしたいですね。信仰っていうのはともすると観念的で、カルト宗教は、まあ、それを非常にうまく使ってるわけですよね。信仰信仰なんて言いながらは、結局はなんかもうね、もう要するに組織の思うままに人を動かそうなんていう、そういうような手法を使ったりする。でも聖書が教えてることはそうではありません。そうではない。本当に私たちがそれこそ人生を豊かに生きることができるようにどうしたらよいかっていうことを進めています。誰かのために誰かのに従って誰かの奴隷になるなんてことじゃないんですね。本当に解放される、それは聖書が教えていることであります。だからどんなことでも思い煩うのはやめなさい。煩ったところといってね、自分の命を伸ばすことはできませんし、だからあなた命を与えてくださった神様に本当に感謝して生きるときに人との関係も良くなっていくんですよ。人間関係は私はそのライフワークとしてね、あのカウンセリングをずっとやってきた中でライフワークとしてはやっぱり人間関係なんですね。人間関係でみんなこう苦しいんですよね。どうですか、親子関係、夫婦関係、ね、そして職場の関係、全部人間関係なんです。で問題の根源はどこにあるかって言ったらね、起こった出来事というよりも、いやそれは見えるところなんですけど、出来事ってのはね、人との関係なんですよ。どうしたらよいですか。 よく私の相談に来る方がこういうふうにおっしゃるんですね。人との関係どうもうまくいかないんだけど、なんかいい方法ないですか、あなたどういうふうにお考えですか、あの人より上に立ちたいと思ってます。あ、それはうまくいきませんよ上に立ちたいと思ったらね、相手だってそうに思ってますからね、絶対うまくいかない。それよりかこれね、聖書はこう教えてますね。もし良い人間関係を持ちたいと思うならば、人に仕えなさい、人より低くなりなさい、そしたら良い人間関係を持つことができるんですよ。これ本当そうです。だから人より腰を低くしたらね、良い人間関係を持つことができるんです。これ聖書が書いてある通りなんです。私もそのこと本当に思いますね。だからみんなね、こう考えてですね、人より上に立ちたいってみんな思ってるんですよ。そしたらね、自分の思うようにできるなと思って、でいい人間関係を持ちたいと思いますけどなって言いながらも、それ絶対に持つことはできない。人より低く腰を低くした時に良い人間関係がそこで生まれてくるんですね。これは私も本当にそうに思っておりますね。で聖書はそのことを私たちに勧めてるんですよ。人に仕えるということにおいて、それは良い人間関係を作る一つの秘訣なんですね。だからどうぞ皆さんもいろんな生活の中でですね、あれやこれやいろいろお考えになることもあるでしょう。特に、カルトの中で苦しんでいらっしゃる方はですね、ご家族の中でもって苦しんでいらっしゃる方は正論で、ね、相手を攻撃してですね、そしてどうだ参ったかというふうにしたいという気持ちは、分からないでもないけど、これ無理ですね。人間というのはね、自分にとって都合の悪いことが自分の周りに起こってくると、自分でね、みんなブロックするようになるんですよ、ね、でそこでいくら言ってもダメですよ、正論言っても、ね。それよりか皆さん思い出すですか、北風と太陽のあれですよ。私はね、人の心を開かせるのは風がピューピュー吹いたのではダメなんですね。やっぱり太陽のような本当に心に温かくこう触れてくるときに、その人はこのいわばクローズした心が、ね、開いてくるんですよ。でそのことも私もこう20年ぐらいずっとカルトの相談に関わってきてですね、本当にそうに思いますね。そして私はカルト宗教だけであって、一応牧師としていろんな方とのカウンセリングをしている中で、人が心を開く瞬間ってあるんですね。それは自分のことを批判しないで、そのまま受け入れてくれた人には人は心を開くんです。これは本当そうですよ。理屈で相手を解き伏せた時に、ああ分かりましたっていう人は一人もいなかったですね、今まで。やっぱりこう、なんていうかな、特にカルト宗教、仏教系のカルトに入った人の、カウンセリングした時も、その人がですね、私のところに来てですね、こんなことはね、人に話せないんですよ。話したらね、お前バカだなって言われて、もうそれで終わっちゃう。でもね、私その方、ある一人の男性でした。その方のお話をね、2時間聞いたんです。いや、2時間聞くと結構しんどいものがありますけど、でもその人はね、こんなに話ができたのは初めてだって言ったんです。普通カウンセリングもね、普通、なくても大概1時間ぐらいなんですよ。30分から1時間なんですよ。でも、ね、その人の場合はね、この人の場合は話を聞かなければいけないと私はすぐ察しましたから、話を黙って聞いたらね、もういろんな資料を持ってきましたよ。 CD から何からも持ってきてね。でね、一応私は牧師として、その彼は認識してきてますから、私のところに今一応紹介を受けてきたんですけど、ね、その方の話をね、来てね、こんなこと話したらね、みんなバカにされるので話できないんですけど、いいですかって言ったんですね。そういう話ができるような雰囲気はなったんです。ちょうど要するにいい雰囲気になったんですね。その2人だけしかいませんから。でそしてその方が2時間もね、もう縦板に水のごとく話をしたんですね、されたんですよ。そしたらね、楽になりましたって言いました。ね、やっぱりね、カウンセリングってのは一緒に来られた、相談に来られた方がそこで自分の気持ちをそこでこう出せた時にね、楽になるんですよ。それからその方とはずっとセッションが続きましたけど、大体2年ぐらい続きましたけど、もうちゃんとそこから要するにもう実はその方はそこからこう追い出されちゃった方なんですね。あまりにも知りすぎてあまり詳しいことって言えないんだけど、でそれででも彼はその教祖からね、お前をどこまで行っても呪い殺すぞって言葉をかけられて出た人間なんです。だからね、恐ろしくって恐ろしくって、 だから音がするとカッとこうビクッとするんですよ。最初3ヶ月ぐらいまではなんか非常にこう警戒心が非常に強くてですね、 でもあのその方とずっと関わっていくみたいな、心が柔らかくなって、そしてつまり私が私に何を言っても大丈夫だという安心感をまず持ったんです。でそしたらあのその人はいろんなことを話してくださいました。まあ、あの そこの、まあ、ある宗教の裏話をすっかり聞きましたんでねこれ人を騙すにはこういうことやってるんだと思って私も随分勉強になりましたけど、その方幹部やってた方なんですね。 あるね、でもやっぱりね、皆さんもそれぞれ あの生活の中で、まあ、特にいろいろ、まあ、問題で苦しんでらっしゃる方はとにかくねお話を聞いてください。一切批判しないで、これは私はね秘訣だと思います。お話を聞いたらねどんどんどんどん話が出てくるんです。そしてね人間というのはねどんなにブロックしててもね破れってがあるんですよ、心の破れってのが。でもその心の破れはね、あよし見つけたと思ってそこを無理に開いてはいけないんです。外からは自分からねその破れからこうどんどんどんどんこう出てくるようになった時にその人は自然に、でこれはねあのやっぱりね人格を尊重しなきゃいけませんよね。お前のもう本当に、ね、いい加減なことやったんだからだってね、少しは反省しろだっていう、そういう態度でさえしたらね人は心を閉ざしますよ。でもやっぱりね心を傾けた時、心を傾けた時に心を開いてですね、本当にいろんなことを話してくださる。そして一切批判しないことですよね。あんたそんなことやってたらダメなんだよ、あんたらもうそこで話はストップなんですよだから一切批判しないでね、それまあ忍耐が必要ですね。言いたくなるんですよ、話聞いてると。この辺で言おうかなと思って、それダメなんですね。でもやっぱりね言う時があるんです。これもあのね、前にも話したかもしれませんけど、ちょっと心を病んでる方のね、一人女性の方が突然教会に、まあ、ちょうど私がいつもいるあの2階に上がってきてですね、普通ノックして部屋に入りますけど、いきなり入ってきてね、先生話があるんだって言うんだねで話があるんだって言うのも、もうちょっと今心病んでる方は一応知ってましたから、あのどうしましたかって聞いたら、話したいことある。で、ね、そしてね私のあれを全然こうその状況なんか見ないですよね。もうとにかく話したいんだっていう、そしていきなり椅子に座ってですね話し始めたんですよ。で私はあこれはもうこの椅子にあるいるでカウンセリングモードに入ってるなとすぐ感じましたので、あのどうぞお話しくださいとしたらね、もう30分間もういなんていうかな、話がこう切れないんですよ。で私はずっとその方の顔を見てね話を聞いてたんですね。もうまあ脈絡のない話も随分あったんだけど、でも苦しいことをずっと話してるわけですそれで私はこう話してね、したらね最後になったらね、最後っていうかその人はもう本当に疲れたんですね。そしたら今度は息が切れてたんですよはっていうわけですよね。 で私それでもこう黙ってた。そしたらね、先生あんたも何か言いなさいって言われてねだからちゃんと言う時が来るんですよ。それ30分後でした、その方の場合はね。で、あんたも何か言いなさいって言ったから、やっぱり言わなきゃいけないですよね。で、私はその時こう言ったんですね。あのね、その人の話をやっぱり真剣に聞いてましたから、話の内容は大変な内容ですからね、大変だったんですね、ってしみじみ言ったんです、一言。そしたら、深くうなずいてね、出て行ったの。っていうのは、満足したんでしょうね。だから自分がその、言うだけ言って、まあ、少なくともその時にね、もう溜まってるところを出して、そしてね、まあ、少なくとも私は真剣に聞いてましたから、ね、仕事しながらどうぞ話してなんてそんなことしませんから。そしたら、苦しくなっちゃったもんね、息が切れちゃって。そして、そしたら、あ、先生、あんたも何か言いなさいってわけね。あ、そうですかって顔して、あ、それは本当に大変だったんですね、と、しみじみと言ったらね、深くうなずいて書いていった。で私はその時に教えられたのね、あ、カウンセリングってこういうことだと、これは随分前の話ですよ、だから話ができるんだけども、本当にね、皆さんね、いろいろこう、まあ、カルト宗教などの問題を抱えている方は、とにかく早く問題解決したいって思いはそれ分かりますよ。だけどもとにかく話を聞く機会を持ってください。そしたら必ずね、心の破れがね、ブロックしてるその心が破れてですね出てくるんですよ。 いや実はつらいんだ、こういうことはつらいんだっていうようなことで、そこで心に寄り添うことができたら深い信頼関係ができますよ。したらお話ができるんです。こんな競技のこととかなんかも話ができるんですよ。それまではみんなブロックしてますからね、うん、もうだってそういうことを教えられてますから、うん、私、まあ、失敗した例も一つ話しましょうかね。これは統一教会、統一原理ですね、統一原理に入ってこの人の10年ぐらい、いわゆる普通の仕事 OL だったんですね、してた方で、こうまあ何ていうか10年ぐらいずっと関わってて、そして最終的には、まあ、韓国行っちゃった方なんですけど、でその方はちょっとね保護しましてね、親戚の方にまあちょっと、そして親御さんもそこで一緒に生活しばらく人があって、私はそこに行っていろんな話をした。そしたらね、もうその人とそのまあ一緒に女性でした話をしたらね、まあ私に随分心を開いてくれました。そしてね、ちょっと家庭に問題があったの、そのケースは。で先生ね、私居場所がないんですね。居場所がないって言われたら、あ、いや、それ物理的なことじゃないですよ。心の居場所がないんです。でご両親の方とも私もいろんな話して、ご両親にもいろいろアドバイスしたりなんかしたんですけど、このご夫婦のところにこの娘さんが居場所がないって言ったら、私もそう思うようなってつい言いそうになっちゃったでもね、私はね、あなたね韓国行ったらこうなるんだよって、私も、まあ、いろんな情報持ってますから、それ彼女に話したのね。先生それでもいいんですって。なんか悲しくなっちゃったね。3ヶ月ぐらい関わったんだけど、そしたらやっぱりそんなにこうなんていうかな、きつく保護したわけじゃありませんから、まあ、彼女はいろいろ自分たちの仲間と連絡を取ってですね、で今どうされてるか、もうちょっともう10年以上前の話ですけどね。だって私はね、居場所がないったら帰る居場所がないんですよ。これね、相談に乗ってもどうしようもない。私どう来なさいって言えないでしょ。それだって帰るところはやっぱり親のところですよ。で親はどんな一生懸命、私もね話、ここだから言えますって言ったんですけど、みんな広がっちゃって困るけど、親御さんにもいろんな話をしたんですよね。つまりそれは家族関係、家族の在り方とか、そういう人もね、大体夫婦関係が最悪だったんです、そのケースは。だからね、本当にね悲しい思いしました。その時はもう関わったけども、でね、どうしたらいいのか分かんなかったですね。まあその方は、私は行きますって言ってね、韓国の方と結婚されたと。今どうされてるかね、いつもここにかかる方ですけどね、その方はね。そんなことはありますけども、どうぞね、本当にね、家族の中でも、また夫婦の中でも、よくお話を聞いてください。そうした時に人はね、誰かにねお話をしたいんですよ。特にカルトに入ってる人たちは、もう長く入ってる人たちは相当ね、まあ、もちろん、まあ、マインドコントロールっていう言葉でも、まあ、言われてるようにですね、もう心がもう本当に操作されてますから、要するにそういう思考パターンが全然違ってますからね、もうブロックされてますんでね、要するに自分が考えることをしないというふうになっちゃってるんですよ。まあ、それも恐ろしいもんですよね。だからそれでもね、心に触れられたらね、心を開くんですから。どうぞそのことを心がけていらっしゃるでしょうか。それこそ覚えておいていただきたいと思います。ではお祈りいたしましょう。祈ります。恵みと憐れみと御霊を失う神様、あなたの尊い皆を心から賛美をいたします。今日与えられた一日を本当に感謝をいたします。また今日こうしてこのようにして JWTC のクラスが備えられて、このような出会いが与えられていることも本当にありがとうございます。どうか今日一日が本当に有意義な一日を過ごすことができますようにお導きください。また特に CD を聴いておられる方々の上にも、あなたの豊かな恵みが注がれますようにお願いをいたします。今日いろんな状況の中にあって、ここに今集えない方もおられますけども、どうぞそれぞれ置かれた場所にあって、神様、あなたのお守りの中にありますようにお願いをいたします。この時を心から感謝をして、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。